こんばんは。ご一緒に聖書に向かっていきましょう。こんばんは。創世記24章50節から最後までの部分です。創世記24章50節から67節。では今日も朗読を猪狩さんにお願いしたいと思います。よろしくお願いします。50節から67節まで。創世記24章。
するとラバンとベートルは答えて言った。このことは主から出たことですから、私たちはあなたに良し悪しを言うことはできません。ご覧ください、ニルカはあなたの前にいます。どうか連れて行ってください。主が仰せられた通り、あなたの主人のご子息の妻となりますよ。アブラハムのしもべは彼らの言葉を聞くやいまや、地に触れにして主を礼拝した。そうしてこのしもべは銀や金の品物や衣装を取り出してリベカに与えた。また彼女の兄や母にも貴重な品々を贈った。それからこのしもべとその従者たちとは飲み食いしてそこに泊まった。朝になって彼らが起きると、そのしもべは私の主人のところへ返してくださいと言った。すると彼女の兄と母は、娘をしばらく10日間ほど私たちと一緒にとどめておき、それから後行かせたいのですと言った。しもべは彼らに私が遅れないようにしてください。主が私の旅を成功させてくださったのですから、私が主人のところへ行けるように私を帰らせてくださいと言った。彼らは答えた。娘を呼び寄せて娘の言うことを聞いてみましょう。それで彼らはリベカを呼び寄せて、この人と一緒に行くかと尋ねた。すると彼女ははい、参りますと答えた。そこで彼らは妹リベカとその乳母をアブラハムのしもべとその従者たちと一緒に送り出した。彼らはリベカを祝福していった。我らの妹よ、あなたは幾千万にも震えるように、そしてあなたの子孫は敵の門を貸したるように。リベカとその次女たちは立ち上がり、ラクダに乗ってその人の後についていった。こうしてしもべはリベカを連れて出かけた。その時イサクはベール・ラハイ・ルイ地方から帰ってきていた。彼はネゲブの地に住んでいたのである。イサクは夕暮れ近く野に散歩に出かけた。彼がふと目を開け見るとラクダが近づいてきた。リベカも目を開けイサクを見るとラクダから降り、そしてしもべに尋ねた。野を歩いてこちらの方に私たちを迎えに来るあの人は誰ですか。しもべは答えた。あの方が私の主人です。そこでリベカはベールを取って身を覆った。しもべは自分がしてきたことを残らずイサクにつけた。イサクはその母サラの天幕にリベカを連れて行き、リベカを寝取り、彼女は彼の妻となった。彼は彼女を愛した。イサクは母マキアとナルサミを得た。
ありがとうございます。はい、まあなんとなくこう心がほわかする物語ですね。でもこれは事実です。聖書が記している事実で、ここから私たちは神様が与えてくださることを受け取っていきましょう。お祈りします。アニケン先生、お祈りしてくださいますか。お願いします。
偉大なる天皇様、感謝いたします。あなたがなんと不思議な細かいところの導きを持って ご自分のしもべ導いてくださる方であること感謝いたします。あなたがご自分の目を持って私たちに悟しを与え、あなたとの交わりの中で私たちが一歩一歩歩むべき道を教えられることを感謝いたします。人生の大分岐点においても、また日常生活においても、あなたとの交わりの中に生きられるように導いてくださるようにお願いいたします。そしてどうか先生を通して今日の箇所にあなたの知恵と悟りさらに与えてくださいますようにお祈りいたします。主イエスの名によってお祈りします。
アーメン。 アーメン。今日の箇所を読むだけではですね、もう人生順風満帆、何の苦労もなくすいすい話が決まり、めでたしめでたしというふうになるんですけれども、私たち今まで見てきたように人生はそんなものではない。このしもべを使わしたアブラハムもいろんなことがあり、自分の失敗も自分の罪もありました。そしてそればかりではなくて、敵が、まあ、自分の甥であったロトを攻めて、ロトの住んでいたところを攻めて、みんなのものが捕虜になってしまった。その甥のロト、自分の家族を救うためにアブラハムは戦争しなければなりませんでした。相手の5人の王を打ち負かすという大きな勝利を成し遂げましたけれども、大きな勝利の陰には必ず汗があるんですよね。苦労があります。戦いがあります。私は22歳でノルウェーに行き、そして、2週間ぐらいしてノルウェーの一番北の方にあるアルタという町に行き、そこに3ヶ月住みました。そこにある教会に毎週通ったわけですけれども、びっくりしたのは、教会の中絵が飾ってあるんですよ。絵とか、あの本当に絵ですよ、油絵とか。その中にはまた御言葉じゃない、あの格言のようなものが飾ってあるんです。で、日本から行ったばかりの私には、こんなこと教会でできるんだみたいな。で、その中の一つに、私はその時ノルウェー語を知りませんでしたから、説明してもらったんですけれども、戦いなしに勝利なしって書いてあったんです。で、それはずっとこの55年間私のうちに残っています。戦いなしに勝利なし。勝利っていうと私たちは歌で勝利勝利とかって言うんですけど、戦いなしに勝利はないんですよ。私たちは戦わないで勝利が欲しいんですよね。あ、すいません、みんなを一緒にしてはいけないですね。私は時々そんな戦わなくて勝利だけ欲しいみたいな願いを持ってしまうんです。私だけですか、ね、私たちやっぱりね、あんまり苦労したくないんですね、性質的に。でも戦えなくして勝利はないんです。アブラハムも戦って勝利を得ました。そしてまあ飢饉を逃れてとか、あるいは苦しい目にあって殺されないようにということで、この綺麗な人私の妹ですって言って、まあ、嘘を言うわけですよね。まあ、そういうふうなことを踏まえながら、私たちは神様は必要な時に全てがうまくいくようにしてくださる方なんだということも忘れないでおかなければいけません。このしもべはアブラハムに命じられ、おそらく自分の一生で最大の課題に取り組みました。主人が子孫を残すために不可欠であった主人の息子、その息子も自分の主人なんですけれども、その嫁さんを探しに行くという課題です。私たちはすでに見てきました、このしもべはアブラハムと同じ信仰を持っていました。私の主人アブラハムの神、 その神様を彼も信じていました。そしてその信仰に応えて神様はこのしもべになすべきこと、しもべが願ったことを即座に見せてくれました。その結果このしもべはリベカと会い、リベカの兄であるラバンと、そしてベトエル、お父さんの名前がベトエルなんですけれども、ここでラバンとベトエルといって息子の名前が先に出てきてるんですね。で、ある学者によると父親のベトエルはすでに死んでいたんだと。で、このベトエルは息子の同じ名前を持つ息子だったっていうふうに言ってる学者がおります。まあ、それも可能性ですね。ヨセフスという歴史家がそのように記していると物の本に書いてありますが、まあ、それはそれとして、ラバン、この、リベカの兄であるラバンは家を仕切っていた、家のリーダーとなっていたようです。そしてこのしもべが家族の前で、前回終わったところですけれども、それで今あなた方が私の主人に恵みと誠とを施してくださるのなら私にそう言ってください、そうでなければそうでないと私に言ってくださいと返答を求めました。で、その返答、その質問に対してラバンが答えているわけです。ベトエルと一緒に、このことは主から出たことですから、私たちはあなたによしあしを言うことはできません。私たちの人生で、私たちは生まれた時から見えること聞こえることを判断の材料として生きるように教え込まれてきました。それは根強く残っています。そんな私たちがイエス様につながって、イエス様と共に生きていくというのは、私たちがずっと刷り込まれてきた教えの中でイエス様にふさわしくないものを取り除いていくっていう作業が不可欠なんです。で、これは簡単ではないんですね。もう私にとっては簡単ではないんです。もうずっとその考え方で生きてきたのに突然コロッと変えるなんてできないと思いますよ、人間には。何度も何度も修正しながらついにこう変えていかなきゃいけないんです。いや、だから私たち通訳がいるんですよ。日本語、みんな日本語話してますけど、そこそこの日本語話してますけどどうして日本語話すんです？刷り込まれてきたからですよ、日本語。もう私がやっぱり台湾で生まれていたら台湾語話してるわけですからね。で、それをいきなり変えるなんてできないですよ。一つ一つ学んでいかないといけないです、言葉を。私がノルウェー語を覚えた時もそうでした。一つ一つ拾っていくんです。同じように実は私たちの考え方っていうのは、自分たちで気がつかないうちにすごくこびりついていて、そのうちのたくさんのものは神様の考え方と全く違っているんですよね。それなので私たちは苦労するわけです。戦いを覚えるわけです。でも諦めることはできない。私たちはいつも神様の私たちに表してくださる原則、考え方に自分を合わせるという努力が必要です。神様によって救われることは努力ではありません。信仰だけです。しかし信仰を貫く道は努力です。だから心を尽くしてという言葉があります。そして恐れをおののいて自分の救いの達成に努めなさい、努力しなさいと新約聖書に書いてあります。私たちがこうして集まるのもその努力の一つです。神様が私たちに持ってほしいと思っている考え方、そのヒントっていうか、その原則が聖書に書かれてあるんですね。私にとってはそれ規則ではないんですよ。規則ってのは行動を守ることなんです。椅子に座るときに足を組むな、これは規則なんです。でも椅子にはちゃんと座りなさいっていうのは原則なんですよ。 端っこにお尻を乗っけて座ってたらいつかずり落ちるよみたいな、ちょっと例えあんまり良くないかもしれませんけれども、私たちは行動規則の、で行動を規則で決めることではなくて、行動の原則を教えてくれる神様の言葉を受け取っていきます。でその一つが、これは神様がなさったことだと分かったら自分の意見は言わないことです。これ神様から出ていることだ、そしたら自分の意見は言えないですね。ラバンとベテルはそれを言ってるんです。これ主から出たことなので、私にとやかく言うことは、私たちにとやかく言うことはできません。主から出たことはもう受け取る、守る、それだけです。単純なんですけど、私たちはそれすらも難しいのではないでしょうか。いろんな分野でそうです。言葉の使い方、お金の使い方、時間の使い方、これは私たちが気がつかないうちに自分でやってきてるんですよね。私も本当に自分が神様に頼らないで自分でやっているってことに気づいていませんでした。すでにお話をしましたけれども、45歳まで気がつきませんでした。でも神様は気づきを与えてくださるお方です。それを本当に感謝します。何歳になっても構わないんですよ。神様が時と思って与えてくださるチャンスを受け取っていくときに、私たちはそこから変えていただくことができる。このしもべが神様に祈って、その祈りの通りになったことを伝えた。それは聞いた人たちみんなに間違いなく神様の働きだと分かる内容でした。どうか神様が私たち一人一人を助けてくださって、こういうことは間違いなく神がいるんだと思ってもらえる証、そういう体験を語ることができますように。ああこの人の言うこと、こういうことってあるんだな、これは神様がいるかもしれないな、そのように私たちが語ることができるのは聖霊様の助けです。そして聖霊の神様が私たちに知恵を与え、その時のひらめきを与えてくださって、人々に証しをすることができます。これは勉強者、本を読んだり人の話を聞いて、で頭に情報として記憶したことを語ることではないんです。そうではなく、私が体験したことを語ること、それが一番の証です。このしもべは自分で体験した神様の技を語ることによって、リベカの家族はみんなこれは主から出たことだと分かりました。あなたにはそんな体験がありますか？みんなあるんですよ。イエス様を知ってる人みんなあるんです。皆さんのお祈りを聞いていたらみんなワンサーと思ってるんです。大したことはない、私の証は大したことはないと判断しちゃダメです。それは主から出たことの良し悪しを言っちゃうことになります。そうじゃない、これは間違いなく神様がしてくださったことだと自分が分かっていることをそのまま伝えればいいんですね。でそれによって私たちはイエス様を証しすることができる。そのようにしもべが言った言葉に対して、リベカの家族はどうぞ娘を連れて行ってくださいという話になって、最終決断が下りました。決まったの。それまではまだ決まってなかったんです。家族の承認があって初めて決まる。兄、母親、お父さん、あるいはお兄さん、もう一人のお兄さん、その決断を聞いた。その途端にアブラハムのしもべは地にひれ伏して主を礼拝した。皆さんしたことありますかね、神様の前にひれ伏して、床にひれ伏してお祈りする、礼拝する、その形を取ればいいってことではないですね。でも本当に 神様を礼拝するというのはこれが基本なんですよね。地面にひれ伏す。だから自分に見えるものは地面しかない。自分が礼拝する対象が自分に何をするかわからない、見えないんですね。これが礼拝なんですよね。礼拝という言葉はこのひれ伏すという意味なんだそうですよ、ヘブライ語で。で、私はしょっちゅうそこに帰らなければいけないんです。今の世界、教会の中で礼拝っていうと、なんかワーシップっていうと、ものすごい上手な、楽器を弾くのは上手な人たちが前に立って、でスピーカーから出てくる大音量でこう賛美の歌が聞こえてくる。で、別に回収は歌わなくても大丈夫って、スピーカーから大きな音が、歌声が響いてくるので聞き入ってしまう。でも私はそれを礼拝と呼ぶことが難しいと個人的には思ってるんです。私たち教会では楽器を一番後ろに置いてます。そういう教会ないみたいです。今までこういろんな人にこう楽器後ろなんですねって言われて、で僕ははいそうなんですって、ね、説明をするんです。皆さんに説明しましたよね。楽器を後ろに置いてるのは、あの前に音楽チームが立ってパフォーマンスをするかのような錯覚に陥らないためなんです。楽器が後ろから響いてくることで皆さんが前に押し出されるように賛美して、あなたの皆さんの声がもっと大きくなるように願って後ろに置いてあるんです。神様を礼拝する、神様の前にひれ伏すような気持ちで神様に全てを捧げるという心で賛美を捧げていく。その時自分一人じゃないんだ、みんなで神様を礼拝するんだってことが大事なんですよ。もう目を閉じて自分一人でやりたい放題ではなくて、みんなで心を合わせながら神様に向かって礼拝の心で歌うってことが、みんなで歌うことのポイントなんです。そうでしょう。一人言われるとみんなが主の前にって言ってた時に、私らがハレルヤ主よって歌うわけにいかないんですから。みんなが一つ心になって神様を礼拝する、そのために歌うんです。一致して神様を褒めたたえる。で、そのためには楽器が邪魔になっちゃいけないです。後ろから押し出すように、それを願ってるんです。できてるかどうか分かんないですよ、でも願ってるんです。神様の前に礼拝するということは、自分の全て神様あなたの思い通りにしてくださいという心の表れなんです。人が見ている見ていないではなくて、このアブラハムのしもべはもうこれで3回目ぐらいですかね、地にひれ伏したんです。そして主を礼拝した。どうか私たち神様を礼拝することがしょっちゅう起こりますように。本当は生きていること自体が礼拝になってほしい。私が生きていることが神様への礼拝であってほしい。でもそれは理想論ですね。今の私には目指していきたいんですけど、そういう歌がスウェーデン語であって、それを私はまあ50年ぐらい前に作られた歌で、すごく心にチャレンジを受けました。私は私の人生をあなたへの賛美としたい、ね、歌えばいいってもんじゃないです。歌も素晴らしいんですよ。歌の素晴らしさの一つは、みんな同じ言葉で同じ音で神様に賛美できるってことなんです。その素晴らしい。でもそれだけではなくて、私の人生があなたへの賛美でありますように。私はこのしもべを見るとそんな生き方を感じるんです。何かっていうと、神様の前にひれ伏して礼拝している見事なしもべだなと思います。 そして彼はリベカに金銀2升を送りました。家族にも貴重な品々を送りました。ここで家族にも金銀って書いてないですけど、いや金銀や金も入ってたのかなと思います。私たちは結構物に弱いですよね。物が欲しいですよね。物がなくてもいい、そう思いたいんですけど、ついつい集めてしまう。どうか私たちがそういう思いから解放されますように、物を捧げることができますように。飲み食いをして夜泊まり、翌朝帰らせてください。家族は言う、10日間ぐらいはもう10日間ぐらいは一緒にいさせてほしいな。ここで日本人ならね、10日間ぐらいならなんとか、あせめて3日ぐらいは伸ばしましょうかって言いそうな気がするんですけど、彼は違う。いいえ、帰らせてください。ここまで神様が、ここまで主が成功させてくださったのだから、早く帰らせてください。なぜですか？なぜなら帰ることが彼のミッションの完結だったからです。嫁さんが決まることではなかった。嫁さんを連れ帰ることが彼のミッションの最後だったんです。私たちはどうかそういう心を持つことができますように。情にほだされて神様の働きを遅らせることがないように、これ私への戒めです。家族は娘のリベカに聞きます。この人と一緒に行くか。はい、行きます。リベカはリベカで、神様がこのように働いていてくださったことを見たのです。見も知らなかったこのアブラハムのしもべという人が話してくれる言葉によって、神様がどのようにはっきりと働いてくださったかを彼女は信仰によって受け取り、自分はこの人の主人、まだ私が見たこともない相手と結婚するんだということを受け入れました。今の世界、なんかこう恋愛が結婚の大前提みたいな、でそれはそれで悪いことではないんですよね。でも神様、私の場合もそうなんですけど、神様が決められるとき、そういうことが二の次になることがある。私はそれを経験しました。でも神様に従うならば必ず祝福が来て、そしてそういう恋愛の感情もやってきます。で神様はそんな人間を石に作ったわけではありませんから、人間に感情を持つようにしてくださったのは神様ですから、それがあります。でもポイントは何か、全部自分が決めるんだってことではないことです。配偶者だからといって自分が決めるんだ、それが当然なんだということではないんです。今の世界はみんなその方向に引っ張ろうとしている。でその極端な、一番極端な例が中絶です。赤ん坊を殺すも生かすも、その赤ん坊を宿した女性の権利だと言って中絶に賛成する人たちが声を高くしています。もうアニケン先生に言わせるとね、大体そうやって子供を妊娠するっていう行為そのものが責任取らなきゃいけないでしょ。いやそうなんですよ。その責任はどうなのか、子供ができてからその子供を殺すことが自分の権利だっていうのは聖書ではありません。私たちは人を見ないで正しいことだけを相手にぶつけることは気をつけなければいけませんが、しかし何が神様の前に正しいことで御心なのかはちゃんとわきまえておかなければなりません。その上で 人間を大切にしながら言葉を出していきましょう。私たちが究極の礼拝として求められるのは権利を自分から放棄することだと思います。自分に与えられているものは自分のものです。神様は私たちに命をくださいました。職をくださいました。持ち物があります。財産もあるでしょう。それは間違いなく神様は私たちに与えてくださっているものですから、私たちのものです。でもその自分のものという自分の権利を神様に捧げることができるか、それが礼拝の一番中心にあるように私はここから受け取ります。それを喜んでしていくとき、本当の礼拝が起こる。イエス様はそれをなさいました。イエス様は十字架を嬉しいとは思わなかった。十字架を晒せてください、できることなら晒せてくださいとお祈りしました。しかしそれが神様の御心であることを分かっていたので、喜んでご自分の命を捨ててくださいました。私たちはそのイエス様を神様として崇めています。リベカはこの人と一緒に行くか、はい行きます、そして祝福されて送り出されました。リベカの家族が言った言葉は今実現しています。我らの妹よ、あなたは幾千万にも増えるように、そしてあなたの子孫は敵の門を勝ち取るように。あなた、リベカがクローンができて幾千万にもなるってことを言ってんじゃもちろんないですからね。リベカの子孫が幾千万にもなるように、そして子孫が敵の門を勝ち取るように、それはイスラエル、ユダヤ人を通して実現しています。リベカとその次女、何人いたか分かりませんけれども、ラクダに乗って出かけました。22日間の旅、このハランというのは今のレバノンのあたりだと、もうレバノン、シリアのあたりですかね。ですから22日間の旅、そしてやがて近くなってきました。イサクの住んでいたベール・ラハイロイからネゲブの地、ネゲブというのは低地という意味なんだそうです。ベール・ラハイロイに放牧に行ってたんでしょうか。そうして帰ってきた。夕方散歩に出かけて、ちょうどその時しもべに導かれてリベカたちがやってきた。ラクダを降りてベールで身を覆った。私はこの辺りよく習慣を知りませんので、どういうものだったか分かりませんけれども、リベカはそのようにしてイサクの妻になりました。ここで興味深いのは、結婚式らしいものはなんかないんですよね、この時代。結婚式っていう、こう盛大にっていうのはなくて、お母さんのサラの天幕に連れて行って、そこで結婚が成立した。で、彼は彼女を愛したと書いてあります。イサクは年寄り子です。お母さんは自分を産んだ時90歳でした。私は聖書学校に入学した時18歳だったんですけれども、お世話になった宣教師、42歳の方でしたね。40歳か、いや42歳の宣教師でした。で、4歳の娘さんがいたんです。年寄り子なんですよね、彼らにしてみれば。上、その4歳の娘のすぐ上が13歳上でしたから、まあ可愛い。で、 4歳の娘も自分の親が年を取っているってことを知ってたんです。ある時私も外にいたんですけど、お母さんがつまずいてコンクリートの上に転んじゃったんですよ。そしたら4歳の 娘がもう叫びまくってるんです。恐れて、お母さんが死んでしまうのではないか。で、僕はまだ18歳でしたけど、4歳の子供でもこんな風になるんだなと思って強烈に覚えているんです。イサクはこの時40歳でした。その前にお母さんが天に召されています。イサクはまだ20代の時ですね。まあ、どういうお母さんとの関係だったかは分かりませんが、ここで聖書はポツンと母の亡き後慰めを得たと書いてある。そうだから20代でイサクが20代で27歳で、あ、いや 30代か、ごめんなさい、30代で亡くなった。慰めを得た。人生にどうしても慰めが必要なことが起こってきますよね。自分から求めなくても向こうからやってきます。イサクは悲しんでいた。しかし慰めは来るんですね。神様は慰めの神です。新約聖書の中でテサロニケ人への手紙に慰めに満ちたる神という表現があります。私はその言葉をずっと大切に受け止めています。神様は慰めに満ちておられる神様です。私たちが人知れず泣き悲しむ、心の中が空っぽになり何をする気力もなくなるとき、私たちに必要なのは慰めです。慰めっていうのは大丈夫、心配しないでっていう言葉ではありません。それは慰めではないんです。言ってる人がその悲しんでいる人を見て辛くなるので自分が楽になるように言ってるだけなんですよ。大丈夫なんていうのはだってその人の気持ち分かんないんですから。でも本当の慰めは力を提供することなんですよ。何度か言いました、ギリシア語で慰め主をパラクレートスと言います。慰めパラクレティス、同じなんです。そばに立って呼びかける、これが慰めっていう言葉のギリシャ語の意味なんです。皆さんも経験してきたのではないでしょうか。何かの時に、まあ、大丈夫じゃない、そんな言葉ではなくて、そばに立って君のそばにいるよ、祈ってるよ、心から出てくるその一言が不思議な力をもたらしてくれたっていう経験をしてきませんでしたか。私はしてきました。そういう友こそ本当の友であり、そういう友が私たちを今まで生かしてくれてきた。いや、まあ神様が生かしておられるんですけれども、神様はそういう人間関係を通して命を倍増しておられる、増殖しておられるんです。神様が言われたのはアダムとエバに産めよ増えよ地を満たせという言葉でした。地を従えよ、海 増えていく、その人数が増えるだけではないんです。人間の力が人間同士のつながりの中で増殖されていくことなんです。神様は命が豊かになることを願っておられる。私たちはその豊かな命を自分でもらって自分で楽しむためじゃない、みんなとそれをつなぎながらそれが何倍にもなることによって社会が変わっていくように神様から召されているのです。だから私たちは慰めを必要なことが必要な、必要とすることが必要なんです。悲しみ、痛み、苦しむときに一人でいると答えはない。どんどんエネルギーが痩せ細っていく。でも誰かとつながっていくときに私たちは理屈を超えて神様の力が働いて自分の内側に変化が起こっていくことを知ることができます。イサクが一人でいた時には慰めがなかったように、しかしリベカが来たことによって慰めを得たように、私たちは誰かを必要としている。本当にあなたのことを、私のことをちゃんと考えてくれる誰かを必要としている。イエス様につながるものはそういう誰かたちなんです。この言葉使おうかな。私たちは誰かたちですっていう。そのように神様は私たちを召しておられて、今のこのような時代だからこそ、時にはお互いに頭に来ることがあったとしてもつながり続けていき、そこに神様が命を表してくださる、慰めを表してくださる、力を与えてくださる。受け取っていきましょう。お祈りします。天のお父様、あなたは慰めに満ちたお方です。憐れみ深い天のお父さんです。あなたを褒めたたえます。感謝します。聖霊様、あなたは慰め主であられます。褒めたたえて感謝します。私たちをあなたのお力で満たしてくださり、あなたが呼びかけてくださって応答することにより、あなたの命が、あなたの力が私たちの地に流れ、どうかそれを本当に傷ついているたくさんの人たちに携えていくことができますように、私たちの心の目を開いてください。誰がそういう人なのか見落とすことがないように助けてください。天のお父様、あなたはいつも共にいてくださるお方。イエス様、あなたはいつも祈っていてくださいます。ありがとうございます。私たちを通してあなたの御心が表され、あなたの御国が広がりますように、イエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。
アーメン。